はい、今日の一枠はですね、ノンフィクション作家の藤井誠二さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、はい、
ここに来ていただいたのは、はい、もう2年前ですか。
そうですね、
はいはい、クラウドファンディングでノンフィクションのいわゆる本を出すという企画だったと思います。
今日ご紹介していただく沖縄アンダーグラウンドというですね、はい、まあ、沖縄のその消えた売春会をテーマにした、まあ、戦後史のノンフィクションがあって、そのまあ最終段階でしたね、うん、取材のその時に、クラウドファンディングでお金を、ね、調達しようと、うん、いうプランを編集者と考えて
出たんですね、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、もうこちらにもね、登場させてもらって、うん、それでもうあっという間に目標額を達成して、はい、まあ、そんな大きな金額ではなかったんですが、うんうんうん、多くの方にご支援いただいて、なんとか、完成にこぎつけることができまして、ありがとうございました、
は
い、
最終的に何人ぐらいの方がこれ賛同してくれたんでしたっけ。
100人ちょっとですね、
110人ぐらいでしたっけね。
はい、そうですね、は
い、それでいくら集められたんでしたっけ。
まあ、目標額は30万円に設定したんですが、はい、うんうんうん、一応50万ぐらい最終的には集めまして、
うんうんうん、素晴らしい、
はい、
なるほど。
一つの、まあ、ノンフィクションの作り方の一つの、うん、まあ、ロールモデルになってかなと思ってます。今ノンフィクション出すの大変ですから。
本当ですね、
出版社もなかなか出してくれないし、うん、とにかくお金がかかるので、うん、取材というのは、そういう意味ではクラウドファンディングっていうのは一つの僕らにとっては、救いの手というかですね、うん、そんなような印象を持ちました。
先に共感してくれてる人がこれだけいるよってなると、うん、出版社もちょっと安心というか、
そう、うん、出版社も安心でしたし、うん、僕自身も安心だったのは、うんうん、報告会やったんですよ、うんうん、2回ぐらいやったんですが、はい、その時に、事前に原稿を読んでいただいて、うん、いろいろ意見を言ってもらえるんですね、うんうんうん、そうするとここがこうだよとか、こうした方がいいんじゃないかっていうような、はい、まあ、読者からの意見っていうのを先にもらえるっていうね、出版前に
ブラッシュアップにも使えるんですね。
そうです、なのでそれはとても僕は貴重な意見だったので、うんうんうん、いろんなその、まあ、お金をもちろんいただくってことも含めて、はい、意見もいただけるっていうことが僕にとって助かりましたね。
なるほど、うん、よく将来のジャーナリズムっていうのは、うん、支援者あるいはニーズがある人がプロに対してね、こういうものをもっと調べてくれないか、はい、で寄付するからさ、はい、っていう、うんうん、ジャーナリズムのあり方ってぼちぼちヨーロッパとこでは事例が出てきてるなと思ってるんです。
そうですね、サルさんのおっしゃる通りで、うん、やはりノンフィクションの今その、うん、なんていうのかな、冬の時代というのは、うんうん、まあ、これは世界共通の問題で、うん、まあ、僕のクラウドファンディングもそういう意味では実験的な試みだったんですが、うん、特にアメリカなんかではやはり最初からそういう形で作家にこういうものを書いてほしいとか、はい、からこういうものを書くから応援してほしいっていうようなモデルが、うんうん、まあ、いくつか、もう出てきていますね、うん、
なるほどね、うん、そうか、これは今後もね使ってまた、まあ、テーマを選ぶかもしれないし、
うん、そうなんですよ、うん、だからその時点でお金が集まらないときっとこれは、うん、売れないんじゃないかってことも分かっちゃう、
うんうんうん、
だからやはりたくさんお金が早く集まるとこの人に対して期待が集まってるなとか、うんうん、この人に対してこういう風にみんなリクエストを求めてるんだなってことも分かっちゃうから、うん、結構怖いんですよね。
そうですね、
うん、うん、
はい、じゃあちょっと本編の話に行こうかと思います、はい、沖縄アンダーグラウンド、私も最終章以外までようやく、
そうですか、
ね、クラウドファンディング用の、
はい、
私も本当に一口乗らせていただきまして、まで、はい、そこの中で配信されるんですよね、
はい、ど
ん
ど
ん それを読んでいるっていうところなんですけど、はい、ただ仕込みの時期とかそのテーマを見つけた時期っていうのはずいぶん前からだったんですね。
私が、まあ、うん、沖縄が大好きになって、うん、もう20代の前半から通ってますから、うん、その時にこの町の存在を知ったわけですね、はい、ですからそれから、まあ、もちろん行かない時期は2年とか3年とかもちろんある時期もあったんですが、うんうんうん、定点観測的に、うん、まあ、今回の本の案内役の一人になってくれてる、まあ、タクシードライバーの方がいて、はい、まあ、その方がこう連れ回してもらえるわけですね、うんうんうん、でここはこんな町だったんだよとか、ここはこういうふうなことだよっていうことで教えてくれてあったんですが、その時はまだあんまり取材モードじゃなかったんです。
なるほど、沖縄のある側面を見たなっていう感じ、ね、
結構、まあ、僕もそのショックカルチャーショックというかですね、うんうん、やはりこういう沖縄もあるのかっていうような思いもあったし、うん、はい、もちろんこういう街なんで、そこにいる人たちとか紹介してもらえるわけですよね、
うんうんうん、
まあ、お話を聞いたりとかしたんですけど、はい、当時はもう全然もう 全然ダメだったんです、うん、取材はできない状態だったし、うんうんうん、僕も取材モードではなかったんですが、
なるほど、まだ町が現役時代ってことですね。
もう人がたくさんいて、うん、ある種異様な雰囲気だったんですけれど、うん、まあ、この、まあ、7、8年、うん、街をこう壊滅させようと、うん、もう潰してしまおうという、うん、いわゆる浄化運動というのが沖縄で始まって、うん、でそれが始まってから、まあ、その案内人のドライバーさんからも大変なことになっていると、うん、取材してみないかってことを言われたし、それから街の人々ももうこの街なくなっちゃうから、うん、でもここで生きた人たちがいると、うんうん、ここで生活をして育っていった人たちがいるんだから、はい、やっぱり残しておいてほしいと、その声がだんだん聞こえてくるようになって、うんうん、急にね僕が取材モードになったというか、うん、むしろ背中を押された形で、うんうん、あこれはやはり書いておかなきゃなというふうに思い出したんですよね。
そうか、うん、逆に、まあ、亡くなるからアーカイブをする必要性っていうのはいろんな人から出てきたっていう、
そうですね、あのもちろん最初はまあ僕がそう感じたわけですけれど、うん、最初は昔はねもうあの全然いや取材なんか絶対ダメだっていうような人々が、うん、あのいやちゃんと書いてくれるならいいよっていうような、うん、だいぶこう態度が変わってきたんですよね、うんうんうん、ですからまあ取材モードになって 4,5 年ですかね、うん、実質的には、うん、かかっていろんなこの町で働いている人たちとか、うん、町で生きてきた人たち、うん、あるいはそのこの町の戦後史ですよね、うん、そうどういうあの歴史があって町が形成されてきたかっていうことを、うん、まあ、本格的に調べていったという経緯があります。
はい、ちょっとじゃあこの前原の、うん、前原新町って、うん、僕の年齢からすると割と有名で、はい、僕48なので、はいはい、大学時代とかに友達に連れられて、はい、なんか社会科見学ですよね、うん、車でそーっと昼
みたいな、まあ、半分みたいな、
そうそうそう、
そんな感じで、
でそこ行くといろんな人が歩いてる、ね、はい、方も多くて、
そうですね、
まあ、言ってみれば公然的公然に売春を、あのがを斡旋をする場所というところですよね。
はい、
はい、それが本当につい最近まであった。で、90年代が全盛だったっていうことは僕ももっと前だと思ってました。
うん、やっぱインターネットが普及しだしてから一気に爆発的に客が増えたという。
そうか。うん、そういうところで検索されて、
そうですね、そうです。で、客も増えたし、うん、あと働いてる女の子も半分ないちぐらいから来てる子が多くて、うんうん、はい、それで、まあ、働き先を見つけたということで来て、うん、働いて稼いで帰ってる子とか、うん、まあ、そのまま沖縄に住んでしまう子とか、うん、まあ、いろんな子がいましたね。
なるほど、うん、そこがある浄化運動という名のもとに、うん、まあ、なくなっていくっていうところも抑えたわけですね。はい、
そうですね、あの今回、うん、まあ、もちろんそのあの浄化運動を進めた警察、うん、それから市民団体、これは主にその女性団体なんですけど、うんうん、まあ、たくさんの団体が合同して、はい、まあ、この運動を、まあ、2年ぐらいなのかな、 2,3 年一気河川にやるわけですよ、うん、ですからあのそのでもその運動の中心人物がどういう人たちかよく分かんなかったんですよね、うんうんうん、地元の新聞とか見ても、うんうん、ですからその人たちのところへ直接行って、はい、どういう理由でこの町を潰そうと思ったのかと、うんうん、なぜ良くないのかというですね、うんうん、ことをまあとこれはかなりこう突撃的なインタビューをやったりとか、うんうん、それからその町で働く女性とか、まあ、何よりもその町を作っていた組合の人たちがいるんです、はい、うんうん、経営者の人たち、はい、で経営者の人たちもそれまでまずまあメディアに出ることはなかったんですけれど、うん、その人たちに随分たくさん会えて、うん、どういう仕組みでこの町が動いていたのか、うんうん、どういうふうにそのお金が回っていたのかと、うん、いうこともあのかなり詳しく、多分初めてじゃないですかね、ここまで詳しく外へ書いたのは、
うん
うん、彼らが喋ってくれたのもね、
いわゆる商売をしている町、まあ、商店街もそうかもしれないけど、うん、はいはい、そこっていうのは場所があってそこの地主がいて、
そうです、
また建物の家主さんがいて、
そうです、
でそれに対して田中さんがいて店員さんがいるみたいな構造じゃないですか。です
おっしゃる通りで、うん、あの元々例えば新町で言うと、うん、そこは元々鈴木のノッパーだったんですよね、
の原野みたいな、
そうなんです、でそこを、うん、まあ、あの近所でその米平屋一店にそういう商売を始めた人は、うん、まあ、民家とかでやってるんでそれは教育上良くないということで、うん、あそこを地主さんたちが切り開いて業者を集めたっていうのが元々の話
なんですね。はい、なるほど、専門性のある町に仕立てたってことですね。
もう本当にブラック小屋みたいなのを建てて作ったんですが、うんうん、だから土地の持ち主と地上権持ってる人と、うんうん、それからその経営して してる人、うん、もう全然バラバラ、うんうんうん、だ土地持ってる人は大体そこには住んでなくて、はい、中で違う仕事されてるとか。
なるほど、これも一つの投資家ですね。
そうですね、はい、うん、それがもう戦後ずっとこういろいろ取り締まりは散発的にありながらも、うん、生き延びてきたと、うんうんうん、いうことですね。
そうか、うん、今浄化として今もうほとんど何もない状態だと思うんですけど、
今は建物はほぼ残ってます、まだ、
うん、なるほど、商売は行われていない。
もちろんそうですね、もうできない状態になってますから、うんうん、ただ今一部変化があってね、ギャラリーができたんです、うんうん、これはね、ピンナップっていう、うん、ギャラリーで、うん、一番その前橋新町で大きな、うん、こう買収する建物があって、うん、そこにドアが5つあるんです、まあ、サッシが5つあるんです、うんうんうん、そうすると1人のサッシに女性が1人立っていたということなんですが、うんうんうん、大きな平屋建ての建物をそのまま5年間かけてリノベーションして、うん、そこに住みながらギャラリーをやっている、うん、ところができて、うん、その横にカフェもできて、うん、ちょっとした文化の発信スペキッチンになっていて、うん、僕も何度も行ってオーナーとはすごく親しくさせてもらってるんですけど、うんうんうん、すごくある種の活気があってですね。
そうか、また新しい芽が出てるっていうところ、
は
い、
そうなんです。ただそれ以外はほぼそのまま、うん、看板も取り外しちゃってますけれど、うん、ほぼ空き家のまんま残ってます、うん、人も住んでほとんど人が住んで
ない
です、
ね、そうか、これからじゃあ街づくりの議論が始まっていく。
そうですね、まあ、これも普天間基地との関連返還の関連の問題もあってね、うん、あるいは再開発いろんなプランがあるので、うん、街を道路にしてしまうとか、うん、でも今大きな福祉施設も今作ってるので、うん、これから大きく変わっていくんじゃないですかね、
うん、なるほどね。
まだ面影はでもほぼそのまま残ってます、
うんうん、そうか。じゃあそこを感じながら歩くとしては今はまだチャンス。
そうですね、
まだ少し残りがある
ってことですかね。そうですね、もう本当に、まあ、賃貸で今出してるんですけど、うん、なかなか住んでる方も少ないので、うん、まあ、その昔のその面影をまあ見ながらですね、うん、さっきのギャラリーをちょっと覗いてもらうとか、うん、そういう今の前原新町もなかなか、まあ、味があると言ったら変ですけれど、うん、ハル君に散歩するには行ってほしいなとは思いますけどね。
なるほど、うん、はい、この本を見ると読めますと、なんて言うんでしょう、今新しい役割としてまたこういう町に生まれつつあるっておっしゃってましたけど、はい、時代同じいわゆる売春斡旋の場所だったとしても、はい、うん、時代時代によってそこで働く人とかお客さんとかちょっとずつ変化が見られますよね。
そうですね、うん、最初は、うん、1950年代に来てるんですけれど、うん、当時はやはり、在沖米軍ですね、駐留米軍の兵士が、うんうん、まあ、お客さんだったんですが、うんうんうん、でも、まあ、いろんなこう、時代の変化によってだんだんそれがなくなっていって、うんうん、日本人相手、沖縄の男性相手に、うん、変化をしていくわけですね、うんうん、でも最初のその米兵の頃はこれはまあその前原新町に限ったことじゃないんですけれど、うんうんうん、結構沖縄の、離島ね、
はい、
から奄美の人、うんうん、方からあるいは外国からフィリピンとかから来てる女性も結構多くって、うんうん、そういった方々が、そこで、商売をされていて、うん、でオーナーの方もそういう形で外から来た人が意外に多かったんで、うんうんうん、地元の人というより
も。なるほどね、うん、どちらかというとやっぱ地元だと面が割れちゃうとか、
そうですね、
そういうリスクという、
は
い、
それもあったし、戦後の直後のもう沖縄がもう、ね、うん、沖縄戦でめちゃめちゃになった大混乱の中で大きなこう人口の移動がありましたよね、
うんうんうん、
その中で収容所に入れられたりとかする中で人がこう随分動いたわけですよね、うん、その中で町が作られていったっていう経緯もあるので、
うん、
もう90年代入ってからはでもやはり、主には観光客相手、
うんうん、
特にその日本人とかの観光客相手になっていったりしまして、
うんうん、
まあ一時そのなんかアメリカ人お断りみたいな張り紙が結構貼ってあったりとかして、
は
い、これはいろいろ聞いてみるといろんな噂がね、
うんうん、
あって、
はい、
入れないみたいな店がありましたね、うん、
なるほど、
まあ、その理由はちょっと生々しくてこのラジオでは言えませんけれど、
はい、うん、そうか、こういう内容でこの部分はね買っていただいて、
はい、
読んでいただければ、
その部分も書きましたので、
はい
はい、
なるほど、はい、で後半になると沖縄の子たちが、
うん、はい、
割と働くようになる というお話だと思うんですけど、そうですね、まあ、
だんだんその、うん、沖縄の人というもう内地からアルバイト感覚で来る子とかもがいて、まあ、比率はその時代時代によって変わるんですけど、うんうんうん、僕が取材を、する前、まあ、最後の終わりがけら辺ですね、うんうん、あの摘発がされる前あたりは半分ぐらいが結構、うん、あの内地からの来てる女の子が多かったですね。
なるほど、うん、これも結構内容ショッキングでね、うん、あもう映画とか、うん、要はフィクションの世界で見るようなお話だらけですよね、
そうですね、うん、
僕もこれは借金の方にみたいな話、
そうそう、その通りで取材を初めて思ったんですけど、うん、やっぱ人身売買ってこういうことかということですよね、うん、型にはめ、要するに借金を作るわけですよね、うん、それが例えば札幌だったりとか、はい、まあ、これは新聞記事もなりましたけど、うん、名古屋だったり東京だったり大阪だったり、うん、で最後そこに沈められるっていう言い方がやっぱり普通にされてて、うん、本当に平さんおっしゃるように映画のなんかちょっとこう、うん、極道漫画の一シーンみたいな感じのこと本当にあって、で人、うん、間に人いろんな人がブローカーが入るわけですね、
はい、
そうすると50万ずつ増えていくわけ、うん、それでそういう借金を背負ってくる子も結構だから内地から来る子は多かったですね、
うん、
そこで働かされて借金返してまた帰ってくるっていうこと、
うんうん、紹介者が一人増えるごとに
50万ぐらい
その女の子の借金になっちゃうっていう、
そうなんですよ、
すごいシステムですよね。そうそう、で、まあ、ただそこにも生活が普通の生活があったんだなっていうね、この先ってなかなかこの売り飛ばすみたいな話を映画で見たことあるんだけど、その先の話が沖縄のねあの場所であったんだなっていうのはかなりショック。そうなんです。ですから
、うん、もちろんその自分たちがその、うん、売られて半ば売られてきたというのは自覚がある子もあれば、
うん、
で来たらひどいところで、うん、近く前原交番があるから、うん、そこに逃げ込むっていうね、うん、それこそ裸足で逃げるですよ、うん、上間陽子さんのもんじゃないけど、うん、っていうことで事件が発覚した例もこれは数例あったし、うん、それから未成年ってことがバレて、はい、まあ、摘発をされたこともあったんだけど、うん、もうそれでもやっぱり来て働いてまた、大阪なりに戻、まあ、この実はある女の子の例を本に長々と書いたんですけど、うん、また戻ってくるんですよね沖縄、うん、沖縄はやっぱ暮らしやすいとか、
うん
うん、で結構ひどい目をもう味わいながら借金付けになってね、
はい、
だけどまたこれでやっと解放されたって普通思うじゃないですか、
うん、
だからまた帰ってきてまた同じような仕事したりとかして、うん、でそのまま沖縄の人と結婚しちゃったりとかっていうケースがあったりとか、うん、そこでやはりいろんなこうあとその経営者の人とこう家族みたいになったりとかね、はい、いろんなこうそこに、まあ、物語が生まれてきていて、
うん
うん、単純にそのなんて言うんだろう、確かにそれはひどい労働環境だったし、
うん、
犯罪的な要素もあったんだけど、うん、それだけではないということも今回分かって、
そうね、
うん、いろんなねその女性たち、これはまあ主に沖縄の女性たちを束ねているいろんな経営者の方がいて、
うん、
やはりその沖縄 の貧困の問題とか、うん、賃金の低さの問題とかね、うん、それからその家族からやっぱ弾かれちゃった女の子たちが結構多くって、はい、そういう人たち女の子をまとめるんてる、うん、そのまあお父さん的な存在といったらちょっと、ね、よく言い過ぎかもしれないけれど、うん、人たちがいて、でその人たちが面倒見てるんですよね、
はい、
うん、でそこで皆さん登録でもないけど、うん、なんとなくその緩やかなネットワークを作っていて、うん、そこで女の子たちにいろんな仕事を、まあ、主に水商売ですけど商売をして、
うん、
まあ、生活をこう援助しているというようなことも結構たくさん僕あって、そういう人たちにも、
うん
うん、そういう状況があることを、まあ、藤井さんはねどう思うかわからないけれど、
はい、
そういうこともちゃんと今度は分かってほしいし書いてほしいというふうに言われて、うん、かなりその辺も書きましたね、
うん、ここの職場に置かれてしまうきっかけっていうのは、うん、やっぱり反社会的行為だったり、うんうん、ちょっとまあなんて言うんだろう、まあ、許されないきっかけみたいなものは多いんだが、まあここにも生活があって、そこの中でそれを世話してる人がいて、その人はその人なりのまた道義観、ね、道徳観みたいなものを持っているっていうところに、ちょっと善悪だけでは、
そうですね、
言えないところがあって、
完全懲悪的なことよりもね、うん、その例えば夫が働かないとか、うん、から DV とかね、
うん、
まあ、そういう問題があって、で子供もいると、
うん、
で大体若年妊娠というか、はい、結構子供生まれてるわけ、うん、出産してるわけですけれど、そうするとこうやっぱりね共同体見て、沖縄って外から見ると、うん、 すごく共同体が強固でね、
はい、
血縁関係がとてもその分厚いみたいな印象があるんだけど、うん、やっぱ弾かれちゃうんですよね、うん、あるいは自分から出ちゃうわけですよ、うん、そうすると頼るところがなくなって、はい、あのやはり受け皿としてそういう人たちのところにこう駆け込むっていうかですね、うん、相談に行って、生きるという問題があって、だからこれはだからもちろん善悪の問題で考える視点も必要なんだけど、うん、まあ、そうしたその人と人とのつながりをもう一度今そういう意味でも考え直すという、うん、まあ、一つ の, あの機会にもなったなと、
うんうん、
そういう現場を見たなというふうに思ったんですよね、
うんうん、そうですね、うん、なかなかここは難しいなと読みながら本当に思いました。
難しいですよ本当に、そこだけは、うん、あんまりそのなんて言うんだろう、そういう共同体みたいなのが窮屈で飛び出してきた子ももちろんいるわけだし、うん、頼りたくないっていう子もいるわけだし、
はい、
まあ、そこには本当はね、僕はその第三者的な救済がたくさんあった方が、僕は育英にもあった方が本当はいいと思うんですけれど、はい、まあ、その経営者の一人が言っていた言葉でよく覚えてるのは、うん、そういうことがいくらあってもやっぱりそこでは生きていけない子がいるんだよと、
うん
うん、ね、いくらいいことを言っても、うん、そうじゃないところへ飛び出しちゃう、外へと行ってしまう、子供もたくさんいるんだから、うん、だから私たちの存在があるんだよみたいな、
うん、
経営者の方が言っておられて、なるほどと思ったことがありますね。
そうですね、うん、一度ある共同体からはみ出してしまうと急にセーフティネットって、うん、しんどくなる。
そうですね、
ね、まあ、そこを自分のある種の哲学で支えてるんだって自負のある人たちがいると、うん、だけど浄化をする人たちからするとこれはもう悪でしかないわけでね、そもそも論としてあってはいけないっていう判断の中で、多分これはこれで気持ちは分かりますしね、
うん、その女性たちをその、うん、まあ、なんていうのかな、
うん、
いろいろまとめている人たちも、うん、自分は女で食っているんだというふうに、うん、まあ、その人たちは昼間は違う仕事してるんで、うん、タクシーのドライバーさんやったりとか、うん、いろんな仕事してるんですけど、でもやっぱり女で食ってるのは変わりがないから、うん、そこは何と言われようと思ういいという気持ちも彼らの中にはもちろんあったし、
ね、
うん、それからその浄化運動にまあ関わった人たち、うん、それはその法律違反だと、うん、その売買法違反だとか、ね、
はい、
というふうに言うのは簡単なんだけれど、うん、まあ、今回もその中心人物にもインタビューしましたけど、うん、やっぱね、すごくその僕が感じたのはその蔑視の視線なんですよね、うんうん、蔑視する、うん、その女性たちを、この人間として女としてこういう仕事は許せないみたいなことを面と向かって、
うん、
ビラ撒いたりとかね、うん、デモ行進で狭い新町なんか歩いたりとかするんですよ、うん、そしたらみんな嫌な気持ちになるの決まってますよね、うん、ですから本当はなんかそこでもっと話し合いとかね、うん、まあ、それなりにしてきたっていう人も、まあ、警察官とかはねそれなりにみんな、うん、話し合いは呼びかけてきたって言うんだけど、いきなりその運動でそういう風に言ったところで、うん、話し合いができるはずないじゃないですか、
はい、
そういう浄化運動した人たちがいや全然話し合いができなかったのは残念ですって言ったんですけど、うん、それできるはずないですよね。
そうですね、
うん、だって全否定されちゃうわけだから、うんうん、それはねやはり取材したがとても僕も複雑な気持ちになりましたね。
相手の人格をちゃんと守りながら、うん、その地域のことを一緒に考える対話っていうのは、うん、ありとあらゆる、これはたまたま性風俗産業の話だけど別に他のところでもたくさんある話だなと思いながら、
そう思います。
街づくりの観点から見ても面白い本だと思います、うん、お時間でございます。藤井さん すいません、
ありがとうございました、はい、
講談社から、
はい
はい、沖縄アンダーグラウンド売春街を生きた者たちというところで、沖縄だと純駆動には今平積みです、
はいはい、なぜか5週連続1位というですね、う
ん、素晴らしい、
はい、ありがとうございます、は
い、いろんな方に手に取ってほしい本でございます、はいはい、藤井さんありがとうございました。
ありがとうございました。